熊本県市町村広報担当者による合同特集に、8月25日火曜から9月6日日曜に、東京2020パラリンピック競技が開催され、熊本出身の選手たちの活躍も期待されます。東京で開催される大会を身近に感じてもらうため、車椅子競技の中でも唯一タックルが認められている激しいスポーツ、ウィルチェアラグビーをくまモンが実際に体験。代表候補の選手にも話を聞きました。東京2020パラリンピック競技大会応援特別企画。ウィルチェアラグビーの紹介。試合はバスケットボールと同じ広さのコートで4対4で行われます。選手の障害の程度によって持ち点が違い、4人の合計点数が決められた点数以下でチームを編成しなければなりません。ボール運び。選手は膝の上にボールを乗せて移動しますが、10秒以内にドリブルかパスをしなくてはいけません。ラグビーと違い、前方へのパスも OK。タックル。車椅子同士のタックルが認められています。タイヤの中心より後ろへのタックルは禁止。競技中は手で他の選手の車椅子や体に触れるのは反則です。トライ、得点。ボールを持って車椅子の2つの車輪がトライラインに乗るか通過すると点数が入ります。とっても激しく迫力あるスポーツ、見どころも満載、みんなで応援しようとくまモンが言っています。ウィルチェアラグビーの見どころ、魅力を教えてください。乗松、車椅子同士が激しくぶつかり合うところなどは日常では見れません。パラ競技の中でも重度の障害のある選手が激しい競技をプレーしているところを私はかっこいいと思います。ウィルチェアラグビーは障害の程度によって 0.5 から 3.5 点、数字が大きいほど障害が軽いまでの持ち点が与えられ、持ち点が8点以内になるようにチームを編成します。乗松選手は何点ですか？乗松、僕は 1.5 点です。出るラインナップによりますが、3点、3点、1.5 点、0.5 点の4人でチームを編成しています。乗松選手のチーム内での役割を教えてください。乗松、ポジションはディフェンスです。僕は障害の程度が比較的重い部類に入るんですが、僕が持つ力の中でできるプレーをやっています。僕のできる仕事は味方の壁になることです。海外の選手は体格が大きく力が強いイメージがあります。体格差を埋めるために取り組んでいることは何ですか？乗松、パワーで負ける部分はトレーニングをしたり、俊敏さ、機動力でカバーできますが、大事なのはチームワーク。一対一にならないように、4人がかりでプレーし、体格差をカバーします。2018年のワールドチャンピオンシップで世界一に輝き、東京パラリンピックを迎えます。メダル獲得に向け、ライバルや強敵を教えてください。乗松、自分たちは世界一であるというよりも、挑戦者であるという意識が強いです。その上でのライバル、強豪国は、トップ5に含まれるアメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダです。どこが金メダルを取ってもおかしくないので、厳しい戦いになるでしょう。東京パラリンピックへの意気込みを教えてください。乗松、前回のリオ大会では銅メダルで終わってしまったので、今回のパラリンピックでは金メダル獲得を目標に さらなる高みを目指して頑張っています。僕もいい結果を残せるように本番までの時間を過ごしたいと思います。県民の皆さんに一言お願いします。のりまつ、4年に一度なので会場に足を運んでいただけると嬉しいです。テレビ中継もあると思うので、どういった形でもぜひウィルチェアラグビーを目にしてもらい、パラリンピック終了後も応援してもらえる競技になればと思います。日本代表として東京パラリンピックで活躍されることを期待しています。ありがとうございました。チームワークで世界を狙う。インタビュー、乗松聖也さん。1990年生まれ、29歳、荒尾市在住。徐々に手足に力が入らなくなる先天性の病で、12歳から車椅子生活に。23歳で始めた車椅子ラグビーで、これまで数々のスポーツ賞を受賞。リオ2016パラリンピックで銅メダル獲得。2018年オーストラリア開催のワールドチャンピオンシップ優勝メンバー。東京パラリンピック代表候補。車椅子で試合をしている乗松さんの写真があります。